一般質問。地方独立行政法人奈良県立病院機構について。井岡正則議員、自由民主党。問い。奈良県立病院機構の経営改善が喫緊の課題であるが、これらの現状を踏まえて病院機構に関するガバナンス、抜本的な経営改善の方策についての具体的な考え方を改めて伺いたい。答え。平成27年3月に総務省から示された新公立病院改革ガイドラインに基づき、地域医療構想を踏まえた病院機構各病院の役割の明確化を図ると同時に、医療の質を確保しつつ、無駄のない医療提供体制を構築し、ガバナンスも含めた病院機構の組織全体が改善される取り組みにしたい。そのため、本年8月に病院経営に精通した6名の有識者を新たに病院機構評価委員会の臨時委員に任命し、経営改善検討チームを立ち上げた。今年度中に具体的な経営改善策を策定したい。その他の質問項目。公立大学法人奈良県立大学。技術職員の人材確保。管理職の資質向上。若者の起業支援。骨髄移植の促進について。伊予区美里議員、民進党。問い。献血と同時に骨髄バンクへのドナー登録を行う並行型登録会を積極的に開催するためには、県として骨髄バンクドナー登録説明員の育成に取り組むべきと考えるがどうか。また適合ドナーを移植へと結びつけるために、骨髄移植ドナー助成制度を設けるべきと考えるがどうか。答え。ドナー登録説明員の要請は、登録会の回数増、登録者増につながるので、今後、要請研修会を実施するなど、説明員の増加を図る。また、ドナー助成制度については、制度の内容や効果などを把握・検討するとともに、ドナー登録と移植の増加につながる手法、休暇制度を今後研究する。その他の質問項目。避難所の質の向上に向けて。赤ちゃん養子縁組。6園の整備と活用について。中川隆議員、日本維新の会。問い。6園をこれから進められる整備に合わせて、鹿と人との共生をめぐる展示の充実だけでなく、奈良公園の総合的な自然環境や、近接する春日山原始林についても学べる新たな拠点としてはどうかと考えるが、知事の考えを伺いたい。答え。今年度は、鹿の診療棟や体験学習施設のある管理棟などの実施設計を進めている。6園を奈良の鹿の保護育成や触れ合い体験学習などの拠点として拡充するとともに、春日山原始林をはじめとする奈良公園の自然環境についても、学習できる場としたいと考えている。その他の質問項目。奈良大立山祭り。国民文化祭及び全国障害者芸術文化祭。私立学校教育経常費補助金。 地域包括ケアシステムの構築について、小林照代議員、日本共産党。問い、地域包括ケアシステムを構築するためには、住まいの確保が重要だが、要介護の高齢者、障害者など、住宅の確保に特に配慮を要する方が、地域で住み続けることができるよう、住まいの確保にどのように取り組んでいくのか。答え、住宅の確保に配慮を要する方の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を目的として、奈良県居住支援協議会を設立した。県としては、この協議会の取り組みを推進し、県営住宅に加え、民間賃貸住宅においても、高齢者や障害者等が住まいを確保しやすい環境整備に取り組んでいく。その他の質問項目。国民健康保険制度。放課後児童クラブ。秋篠川の浸水対策。奈良県版小規模企業振興条例の制定について。和田啓二議員、創生奈良。問い。小規模企業者への支援を強化するため、奈良県版の小規模企業振興条例制定の実現を望むが、条例に盛り込もうとしている支援の基本方針についての考え方、また作業の進捗状況について伺いたい。答え、条例では本県経済活性化のために小規模企業が果たす役割は欠くことができないとの考えのもと、小規模企業ならではの特徴を捉え、より実態に即した発展性のある振興策の枠組みを基本理念や基本方針に盛り込みたいと考えており、来年度の施行を目指している。その他の質問項目。奈良県産小麦を活用した三輪そうめんの開発に対する県の支援。相模原障害者施設殺傷事件を踏まえた県民の障害者理解の促進等。主権者教育。生駒市内の竜田川の河川改修について。安井浩一議員、自由民主党。問い、浸水常習地域である南生駒駅前では特に早期の対策が求められているが、浸水が起こっている地域の被害を防止するためにどのように対応していくのか伺いたい。答え、直接的な対策としては、河川の断面積を広げ、流下能力の向上を図る必要がある。河川の改修は下流からが基本であり、竜田川の尾瀬港区についても、下流側の小平尾地区から河川改修工事を進める。用地買収にも精力的に取り組む。南生駒駅付近においては、遺跡管理者との協議完了に向け交渉を重ねる。なお、対岸に取得済みの用地があるので、浸水被害の軽減を図るための工夫ができないか検討していく。その他の質問項目。企業誘致。児童虐待防止対策。総合医の養成確保の取り組み。県域水道における将来的な広域化のあり方。奈良県植栽計画の推進。国への意見書。この定例会では意見書3件を可決しました。 意見書は内閣総理大臣のほか、関係大臣などに提出しました。太陽光発電について、自然と住環境との調和を求める意見書。北朝鮮による一連の核実験への制裁を求める意見書。チーム学校推進法の制定を求める意見書。9月定例県議会議案等の議決結果。件名、件数、議決結果、議決対応の順に読みます。知事提出の予算案件。平成28年度奈良県一般会計補正予算第1号。1件。原案可決。賛成多数。平成28年度奈良県高裁管理特別会計補正予算第1号等。5件。原案可決。全会一致。知事提出の条例案件。奈良県付属機関に関する条例の一部を改正する条例等。3件。原案可決。全会一致。知事提出のその他案件。平成27年度。奈良県歳入歳出決算の認定について等。4件。継続審査。全会一致。農業研究開発センター整備事業に係る請負契約の変更について等。4件。原案可決。全会一致。公立大学法人。奈良県立医科大学の経営状況の報告について等。7件。報告受理、全会一致。地方自治法第179条第1項の規定による専決処分の報告について。1件。原案承認、全会一致。高校生議会が開催されました。8月18日、今年で5回目となる高校生議会が開催されました。老学校、西野京高等学校、育英西高等学校、青少高等学校、二階堂高等学校、奈良北高等学校の6校から、30名の高校生議員が参加しました。開会にあたり、川口議長から、皆さんの発言は、私たち県議会議員と同様に、県政に反映されると思っています。この経験を通して、世の中の皆が幸せになるように頑張ってもらいたい、と激励を受けました。本会議では、高校生議長の議事進行で会議が進められ、参加した高校生議員からは、手話言語の普及と推進、ユニバーサルデザインを取り入れた街づくり、文化施設の充実のための施策、高齢者が生き生きと暮らせる地域づくりなど、14の質問がありました。また、魅力ある公園づくりや、地域で学ぶ生涯学習など、6つの提言が行われ、すべて満場一致で可決されました。本会議終了後、若者の政治への参加をテーマに、議員体験の感想や、選挙年齢が18歳以上に引き下げられたことなどについて、県議会議員との意見交換会が行われました。 紀伊半島三県議会交流会議が奈良県で開催されました。7月29日、奈良県立万葉文化館において、第10回紀伊半島三県議会交流会議が開催されました。この会議は、紀伊半島三県、三重県、奈良県、和歌山県の議員が会し、紀伊半島の振興及び発展に資するため、各県が直面している共通課題について意見交換を行うことを目的として、毎年開かれています。本県議会からは、川口議長ら8名の議員が参加し、紀伊半島地域における若者の移住・定住の促進、大規模災害対策、観光振興について、県域を超えた協力について、今後とも取り組んでいくことで合意しました。第13回近畿6府県議員交流フォーラムが大阪府で開催されました。平成28年8月24日、大阪府議会において、第13回近畿6府県議員交流フォーラムが開催され、近畿6府県議会議員57名が参加しました。このフォーラムは、近畿圏における府県議会の共通課題について、近畿6府県の議員が意見交換を行い、連携・交流を推進することを目的として開催されました。奈良県議会からは、川口彰子議長、新谷光一議員、秋元利次議員、今井光子議員、和田圭司議員、佐藤光則議員、伊奥美里議員、大國正広議員、川口信義議員が参加しました。各府県の議員は、議会、地方自治、観光、防災の4分科会に分かれて議論を行い、全体会議において、コーディネーターによる総括が行われました。